より昭和55年9月2日朝のご理解をいただきます。
クズの子があればそれが可愛いのが親の心じゃ。不信心者ほど神は可愛い。信心しておかげを受けてくれよ。信心しておかげを受けてくれよと。信心をしておかげを受ける、神様が喜んでくださる、安心してくださる。親孝行というのは親が喜んでくれ、そして親が安心してくれるということだと思うんです。いかに、親を大切にするという手も、立派なお家を建ててやったり、おいしい食べ物をいただいてもらったり、まあ、それこそ撫でたりさすったりするということが親孝行ではない。親に安心してもらいたい、親に喜んでもらいたい、神様に喜んでいただくような信心をさせてくださいと皆さんが願われます。けれども神様に安心していただくような私にならしてくださいと願う人は少ないですね。同じようですけれどもやっぱり違います。神様に喜んでいただく信心、それは自分がいろいろおかげをいただいて、ね、いろんな神様の手にも足にもならせていただこう、おかげをいただいてどういうご縁でも使っていただくような私に ならせていただきたいというのが、神様に喜んでいただく信心というふうに、まあ、誰でも思っておると思います。また事実そうです、ね、けどもそれ前に神様に安心していただける私、ね、神様に喜んでもらうということと安心してもらうということをが神様への、願いであり、あたくりというものは、まあ、思い出なかなきゃなりません。そこでそんなら喜んでもらうということは、あたくりがおかげをいただいて、まあ、どんなご用でも立たせていただけるようなということですけれども、それ前に安心してもらえる、おかげをいただいて何でもいい、まあ今それこそ苦労の真ん中かというようなところを通っておってもいい、あの事故は、あのあり方で信心を全てさえいけば必ず徳が受ける、必ず力が受けられる、あの信心のしぶりというか心根というか、それをご覧になったり聞かれたりされた、いわば神様はね、あの事故はもうどこよどこへ放っておいても大丈夫、安心、必ずおかげをいただく事故だと安心していただくということはなんです。必ずしも、ね、早くおかげをいただいて早くどんどんご用でもできることになるということではないのです。そこでないようなんです、ね、 神様が御通し聞き通しなのですから、その言うならば私が今思っておること、今の私の心の状態、それだと思うんです。そこでギリギリどういうことになるかというと、その前の七節にありますように、ね、天地日月の心になることを寛容だというのです。信心させていただくものは、ね、天の心がどういう心やら、地の心がどういう心やら、二次元の心もわからないに、例えばならおかげをいただくという人はたくさんあります、ね、そしてまあ御用ができたり、神様にまあ喜んでいただくだろうと思うような、うん、信心ができても、ね、神様は決してお喜びにならんと思う。いや、喜ばれることはないでしょう、ね、けれども神様に今こうやって調子がよくあってどんどんご用伝できるけれども、ね、先がどうなるだろうか、この子供が孫がどういうことになるだろうか、そういう信者はいっぱい過去100年の御故郷を振り返ってみるとあったと思うですね。教会の御用にも立ってお役にも立った、なるほど、神様喜んでくださるでしょうけれども、一抹の不安をその信条事故のように感じなさるだろう、ね、今は大したことを例えばできんにしても、あの事故が思っておること、ね、あの事故の心根を思ったら、ね、神様が喜んでくださるだけではなくて安心してくださる、うん、あの生き方でいけば徳の力もおけるに違いがないと神様が安心してくださるような心前というものが、うん、出てなきゃなりませんけれども、それにはなどういう信心をさせていただいたらよいか、私は、まあ、あの少年時代に、二代の荒牧聡先生と岸新太郎先生、今の二教会の総代をしておられますが、二人で話をしておられる。先生何人答えいりません、一人でよいから誠の信心、誠の信条を作ってください、育ててくださいと話をしておられるのを、たまたまそばにおって聞かせていただいたときに、その本当の誠の信者というのに私がなろうと確かに思うた。わけわからん、誠の信者はどういうことやらわからんけれども、一人でよいから本当の信者を育ててくださいと例えば言ったら、その本当の信者に、誠の信者に私がなろうとこう思うた。確かに感動が湧いてきた。すぐ横にあったみかん畑の中に入って泣いたことを今でもありあると覚えておる。結局ね、皆さんがただ神様に喜んでいただくようなおかげをいただきたいというそのおかげもありがたいですけれどもね、その本当の信者にお育てをいただきたい、そこには神様の不安もなければ心配もない。なるほど、そういう思いをいたしました。その思いを神様が受けてくださって、いよいよ本当のもの、本当の信者に育ててくださることのために、神様はいろいろとあの手この手を持って私を鍛えてくださったように思う。ですから願いはどこまでも本当の信者、誠の信者、 あれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになると、ね、本当の信者だと、あれでいわゆる今を喜ぶね、本当に今どういう中にあっても今を喜べれる信心をいただいて、しかもその焦点が天地日月の心を言うならば検証する、天の心とは地の心とはと言うならば日月の心を求めての信心、焦点がはっきりしてくるね、天の心、地の心、日月の心というその信心にならせていただくときに、確かに今を喜べれる道理が分かってくる、何を喜ばねばならんかというわけが分かってくる、ね、天地日月の心のならば要としての信心、必ず我が心とはこういう心であろうかという心が育ってくる、私は神様がいくら人間の事故におかげをくださろうや信心しておかげを受けてくれよとおっしゃっているところを見ると、可愛いからと言うておかげをくださるわけにはいかんのだと、無事故がその気になってくれなければおかげを受けられるのだと、その気とは結局本当に神様に安心していただける無事故、それには天地日月の心をよ愛楽念に説かれるところの信心がいよいよ二信心の信心の修行の中からいただけてこなければならない、ね、言うならば本気でその本当の信心、本当の信者といわれる本当の信者にならせていただきたいという願い、ね、それはそのまま私は神様の喜びであり神様の安心ではなかろうかと思います、ね、神様に安心してもらえる信者を目指させていただかなきゃならない、必ず神様に喜んでいただけれるおかげを受けられる、これなら間違いなくね、言うならば、ね、子孫繁盛家繁盛の元ができる、初めて神様が安心してくださる、その神様が安心してくださるその安心が照り返ってくる、それを私どもはご神徳といい、お得といい、得のない間は心配をすると教えられる、その得を受けてどのような場合であっても今を喜べれるところの信心がいよいよ身についてくるのです、まあ、とにかく神様に喜んでもらうんだのは、とにかくまず頭にお金をいけたからじゃ何もかもできん、そういう考え方の人が多いようですね。神様に喜んでもらうということは神様に安心してもらえれる私ども、そういう願いを本気で持たせていただくということが、ね、そのまま神様に喜んでいただく信心というのじゃないでしょうか。願いの根本を把握しなければいけない、その根本が違っておるならばその願いを思いを変えなければいけない、そして、ね、神様に安心してもらえれる私どもになることを精進しなければならない、本気でそこに一心発起ができる、ね、おかげをいただかなければ神様に喜んでもらえない、いつ神様に喜んでもらうようなおかげがいただけるか分かりもしないものをそう言うたって、それは本当のことではない、本気で神様に安心してもらえる私になりたい、本気でその本当の信心、真の信心というその真の信心が本当に分かりたいという 新人姿勢を作らせてもらうならば、もうその場で神様が安心してくださるように思いますですね。どうぞ。